ハレルヤ。ハレルヤ。主はよみがえられました。主はよみがえられました。主はよみがえられました。英語圏ではね、He is risen って短いんですけども、日本語しょうがないので、長いんですけども、じゃあお隣の方にも言いました。言いましょう。あなたもよみがえりました。そして私もよみがえりましたと。そうなんです。本当にこの復活を、そして実は毎週その復活を喜んでいること、で毎週喜んでいるのも、それは毎日やってると、ね、喜びもわからなくなってしまうので、週1回スペシャルなんですけど、それは毎日、もう私たちは一瞬一瞬、皆さん10秒後生きてるかどうかって分かりますか？誰にも分からないんですよ。神様が生かしてくださってるんです。私たちは一羽のスズメさえも愛してくださる神様が、私たちにそれ以上になんとイエス様の命を与えてくださいました。永遠の命です。今日日の出礼拝って朝5時から大原の峰道公園という近くの公園の池の橋でやってたんですね。5時の時にはまだ4人ぐらいでしたかね。そこに、あ、誰か来たかなと思ったら、バタバタバタって言ってですね、あ、1羽のスズメかと思ったら2羽のカモでした、ね、で、どうしたの、何しに来たのかなと思ったんですけど、いや、礼拝しに来たのかもなんて言いながらですねで、まあ、そのうちに最初真っ暗で、この賛美歌の歌詞もこう見えないような中で、でもイエスは主なり、主はよみがえりましたってこう歌ってる間に、もう30分も礼拝が終わる頃にはこう明るくなってですね、ふと気づくとカモがどっか行ってるんです ね、どっかに行ったのかもみたいなこと言ってですね、でもその時に思ったんですね、あ、イエス様ね、カモいなくなったけども、いや、泳いでんのかなとか、でもまだ水冷たいしな、なんて言いながらですね、でもそのカモは、どっかでしっかりと生きてるはずなんですね。イエス様が墓に行って、お墓にいなかったということは、それはイエス様がどっかに盗まれていなくなってしまった、お墓からもいなくなって本当に消えてしまったのではなくて、生きておられるということです。それは私たちも生きているという証です。今日は、今日のタイトルをご一緒に読みましょうか。神と幕屋で共に住む。もう一度お願いします。神と幕屋で共に住むというですね、本当に住むという字は、まあ、何度でも言いますけども、人偏に主ですね。主が人と一緒に、私たちと一緒に住んでくださる、私たちも主と共に住む、これが本来の自由生活なんですね。まあ、今一人暮らしの人が、これから日本では一番多くなっていくだろうとも言われています。じゃあ私たち本当に一人なのか、ではないんですね。家には一人でも二人でも、あるいは五人、十人でも、神様と一緒に私たちは住んでいるし、いつまでも住める。そのことを神様がこの短い地上の数十年で私たちに教え表してくださったのが、この出エジプトの幕屋ですし、イエス様ですし、教会ですし、そしてその勝因、お墨付きが聖霊様ですし、私たちは神と共に住むものです。今ここで一緒にいるけど、ここからまた神から離れてしまうのではないんです。私たちはここで、あ、私はいつも一瞬たりとも離れることなく神と一緒に住んでいるんだという確信を得て、ここから私たちは使わされていこうではありませんか。今日はですね、ちょっとスライドがいっぱいあるので、自分でクリックするようにと指示が出ましたので、皆さんこれ何だと思いますか？これレゴですかね。はい、はい、昨日一昨日ですね、杉越の祭り、昨日今朝もね、日の出礼拝の時もまだ満月が西の空に、綺麗でした。まあ当然なんですね、この復活祭というのは杉越のまあ、すぐ後ですね、 まあ、先週の出エジプトの前半のところでイエス様おっしゃいました、12章でしょうか。この月を、第一の月、最初の月の1日としなさい。新月ですね。月が見えない時、なくなったわけではないです、月がこう影になって見えない時、それから14日目にこの子羊を家族みんなで食べる。エジプトでイスラエルの民は奴隷でしたから、こんな羊をねしょっちゅう食べるなんて王室はほとんどなかったと思います、まあ、肉鍋とかたまにあったようですけども、しかも家族だけで食べるで、これは本当にないことです。そういうお祝い、何のお祝いなのか、これは神様がこの奴隷生活から、そして神から離れている生活から、神と一緒に住む喜びの永遠の命の本来の生活に連れ出してくださる、脱出させてくださる。さっき主の晩餐の前に読みましたね。必ず神様は脱出の道も備えてくださる。その脱出っていうのが出エジプト、まあ、エジプトってつけてますけど、このエクソドスって脱出っていう、そういう聖書ですね。今私たちはその今週は20章からの後半のところに行こうとしていますが、まずこの前半のところでこの杉越の祭り、おととい、あのユダヤ人の人たちが東京で集まってて、私も3回目だったんですけども、あと何人か教会の方も一緒に行ったんですね。で、浅井さんが本当によく疲れてらっしゃいました、そこでやっぱ200人ぐらいのユダヤ人やあと家族やお友達の日本人たちがこう来てたんですね。私たちの前にはイスラエルから3週間この休暇旅行で日本に初めて来たっていう、このご夫妻がいました。ジュダさんという人でしたね。その人聞いたら、あのイスラエルで生まれ育ったんですかって聞いたらですね、いや、あの実は、ドイツ、ジャーマニーでドイツで生まれたんだ。そして70年前、イスラエルの国ができた頃に、だからもう終戦間もない頃ですよね、ドイツから4歳の時にイスラエルに渡っていったんだって。もう建国とほぼ同時期にイスラエルに行った。もう大変な時だったでしょう。それはドイツも大変だったろうし、戦争負けたばっかり でそれまでも家族も迫害されて、きっと親戚とか、ね、このホロコーストとかにあったでしょうし、そしてイスラエルに行ってからも本当大変だったな。もうそういう人はでも日本に来てくれた。で、日本で、今年は桜と杉越がちょうど重なって楽しめるかなと思って来たんだって言ったら、あの案の定、とても綺麗で、よかったと。で、日本どうですかって聞いたら、いや日本の人たちはみんな親切で助けてくれると、嬉しいと、まあ、イスラエルを助ける異邦人っていうのはね、まあ、こういうにこの日本が感謝されて嬉しかったと思います。まあ、他の国に行った時はあんまりそうでもなかったみたいなことも言ってましたけど、でも日本に来て本当に良かった。そして一緒にこうやって杉越をお祝いできることは嬉しいっておっしゃってました。その杉越の一番初めがこの今から3000年ぐらい前ですね、エジプトで行われました。羊をこれいい子いい子って撫でてるんじゃないんですね。羊さんも覚悟、はい、あ、テーブルだと思いました、これあがないの子羊なんですね、はい、をこれからこの羊の、まあ、首を切ってね、殺してしまうわけです。そして、この羊の血をですね、まず門に塗るんですね。私門になんか鳥居のようにですね、もう横も上もこうベッドに塗るのかと思ってたんです。そしたらこうちょんちょんってつけるような感じらしいですね。まあ、いろんな塗り方あるみたいですけども、っていうかレゴではこれしか表現できなかったと思うんですが、こんな感じでですね、これ何かというと、これ人につけるんじゃないんですね。こう契約の血は人に降り注がれましたけども、それは本当に一人一人が、私も神様の約束に命がけで参加していきますと、加わっていきます、神様御言葉を守りますということです。でもこれは家単位なんですね。杉越というのはその家の一番最初の子供の命が、失われていく。神様の言葉を信じないで、いやそんなこと冗談でしょうっていう人たちはこの血を塗らないで、エジプトの人たち、みんな大変なことになりました。でも神様が言うんだから、もうすでに9つの災いというか奇跡を見て、イスラエルの人たちは神様がエジプトに大変なことを、神様の言葉を信じない人たちには災いですね、大変なことです。もう イナゴとかブヨとかアブとかヒョウとかですね、いろんなものが降ってくる。でも神様が御言葉に従う者たちは守ってくださる。イスラエルだけじゃなくて御言葉に従う異邦人もそこの守りの中に救いに入っていけるんだということをもう分かってましたから、素直に御言葉に従っていったんですね。これ家単位、家族単位の救いです。信じればあなたも家族も救われます。神様は家族を救うご計画なんですね。さあ、このちょっともしずれたら戻していってください。それいいですか、はい、いかないで。あ、これはあのちなみにイラストのですね、こんな感じだそうです、はい、あのこれだけレゴじゃないんですけども、はい、で羊さんがですね、このめでたくこれから食べるわけです。内臓までね、あのレゴで表現するのはちょっと無理がありますけれども、ね、さあこれからいただきますと、して家族でみんなでいただくんですね。羊は大ごちそうです。羊1頭はだいたい15人分ぐらい、牛1頭は30人ぐらい賄えるほどのこの大ごちそうだっていうんですね。それをみんなで、この血は神様が過ぎ越してくださる守りのために塗って、ちょっと行かないのでそちらでやっていただいていいですか、はい、もう適当に行ってください、はい、で どんどん行ってください。私追いかけますので。でお肉を食べましたね、はい、その間でこれあーって言ってるのはこの門に見てください。どの家もこの門のところに血を塗ってないですよね。そういう家は一番上の子供が悲しいことにその晩死んでいったんです。突然何かの病気とかではなくて神様がその命を奪っていった。でも神様ひどいじゃないんです。私の言葉を信じて羊をの血を塗れば必ず助かるから、みんなにそうしてほしいと。イスラエルの人たちもエジプトの人たちも同じように異邦人にも神様はちゃんとその救いの道を備えてくださったんですね。脱出の道を初めからそうです。アダムとエーバにもこの木の実は食べちゃいけない、死んじゃうから、ね、でも他は何でも食べていい、それを食べなければ生きられるんです。でもそれを食べてしまう、私たちはそういう罪を犯していた。この時も多くの子供たちの命が失われて、もうエジプトの国中が悲しみに暮れました。そしてエジプトの王様はこれまでね、出てちゃダメだって、ね、男性だけならいいけど女性や子供たちは置いてけとか、いや家畜ね、牛や羊は置いてけど、でも礼拝に行くんですから、生贄捧げ物は必要ですから、みんなで礼拝するんですからと言って、モーセたちもみんなで牛や羊も一緒に行きますと言って、でも王様はダメだダメだって言ってたのが、もう最後、もうコリコリだ、ね、もうたくさんだ、ね、もうこれ以上もうみんな死んでしまったら大変だから、もう出てってくれと言って、王様の命令であなたたちは、イスラエルの人たち、あなたたちはこのエジプトの国を出て行って神様を礼拝しなさいと、ね、後にこのペルシャの王様クロス王、ね、バビロンに捕囚になってたイスラエルの人たちに、出てってエルサレムに帰って礼拝しなさい、約束の地帰ってきなさい、そうやって送り出されたように、神様はこのエジプトのパロの心を神様が変えてくださったんですね。こういうことが起きます。だから私たちはこの国のリーダーたちのために取りなしに乗ることが必要なんですね。ちょっと一つ前行ってください。この王様、エジプトの王様にモーセやイスラエルの人たちは何かクーデターを起こしたり、なんかデモ行進をしてね、で、王様が諦めるまで逆らったりとか一切しませんでした。神様にお任せして、神様のやり方で、そしていつかは王様が王様の命令で出てって礼拝しに行きなさいという、それを待ったんですね。私たちもそのように国のリーダーが神様の心に触れられて、そして私たちは取りなしに祈っていく、そしてそのようなこの法律や政治が行われていることを、今本当に政治の世界も大変なことになっています。でもリーダーを何か吊るし上げて、何かスキャンダル、悪いことをこの暴いてですね、で今度はまた新しくリーダーになった人をまたこき下ろしていく、これは何かというと、訴えるもの、サタンのこの罠に私たちもうみんなが、がんじがらめにされている。これキリがありません。でやがて自分にもそれは跳ね返ってきます。自分が、まあ、総理大臣にならなくても何か家庭や学校や職場でリーダーになった時に、ね、もう世の中全体がリーダーにはこの逆らっていく、ね、リーダーをなんとかこき下ろしていく、まあ、お隣の国 もうそういうことが続いてますよね。それは、 本当に隅々まで行き渡ってきます。でも私たちはイエス様が本当のリーダーである、本当の王であるイエス様が十字架でもうその終止符を打ってくださったんですね。ですから私たちはリーダーも愛します。そして、お互いに使い合っていきます。さあこの王様の命令によって出て行っていいよと、でみんなこう出て行ったんですね。で出て行くときにですね、これ一番前がモーセで左側の、白いひげの人はお兄さんのアロンさんだそうですね。80歳83歳、皆さん人生80からですよ。で最近日本では言われてますけども、もう最初からそうなんです。アブラハムも75歳からでしたし、ここからなんです。で、多分右にいるのはヨシアですけれども、でエジプト人も、ね、こう見てますよね。行ってらっしゃいってね、でかあなたたちに、ね、行ってもらわないと私たちもっと大変なことになっちゃう、死んじゃうかもと言って送り出して、しかもですね、次見てください。なんか欲しいものありますかって言って、もう宝石でも金銀でも着るものでもどうぞと言ってですね、次、こんなにおもたせまでお土産までくれて、この間総会で、私も BFP のこの理事として教会から、送り出されて、そして私たちみんなで本当に、イスラエルの今、今月からですね、一組のまだどういう家族か分かりません、里親支援というのを教会で始めていこうとしています。多分そのうちマッチングされて写真が送られてくると思います。どこかの国からつい最近イスラエルに戻っていったばかりのユダヤ人、ロシア、ウクライナかもしれません、アメリカやフランスからかもしれません。でもそういうご家庭が1年間彼らはヘブル語も勉強しなきゃいけないし、仕事、職業訓練も必要でしょうし、でもアルバイトしながらってアルバイトするにもヘブル語まだ話せないんですね。そういう中で本当わずかな助けですけども、食料とか着るものとか、お金とかをこの助けてあげる、それに私たちもたった一組の、ユダヤ人の家族を支援していくことが始まっていきます。でもそれは異邦人がイスラエルを祝福する、助けて、そして約束の地にこの送り出していく、神様を礼拝するために、そのイスラエルのために私たちも一緒にくっついていく、これが神様のご計画なんですね。で、おととい、その向かいに座ってたユダさんという人にですね、ちょっと勇気を持って、英語でなんですけど、お話ししてみたんですね。聖書には別に私が牧師だとかクリスチャンだとかそういう話はしてないんですね。いきなりドン引きされちゃうといけないので、でも聖書にこうありますよねって、私たち外国人、異邦人はイスラエルをこう祝福して、またエルサレムの平和を祈るようにってって言ったらですね、ユダさんちょっと難しい顔して、いや祝福するのは神様がする、祝福ってのは神様がするもんだし、祈るっていうのも神にするもんだから、祈るもんだから人に対してするものかなみたいな話をしてですね、ちょっと議論になりそうなのでやめといたんですけども、もう素直にイスラエルを愛しますって言えばよかったんだなって思いました。でこのように本当に異邦人が直接このユダヤ人、イスラエルの人にこの、イエス様を通して受け取った愛をこの分かち合っていくのは難しいなって思いました。そこはすでにこのイエス様がメシアだということを受け入れたこのユダヤ人の人に任せて、ユダヤ人同士の中でその本当のこの伝道というか福音が分かち合われていけばいいのかなと、それを私たちはそれがしやすいように、それにはまずイスラエルにユダヤ人たちがこの帰っていく必要がありますから、それを助けていくっていうことなのかなっていうのを、何か弟いろんなことを教えられたように思いました。でもそれはエジプト、出エジプト王様はね、ひどいことばっかりしてと思いましたけども、もうここから始まっていたことなんですね。いやその前からもうモーセも生まれた時も助産婦たち、王女にも、また奥さんもミディアン人、異邦人でしたし、そうやって異邦人たちがこのイスラエルを助けていくんですね。さあ次です。そしていろんなお土産を持ってですね、みんな喜んでアラノに向かって、約束の地に向かっていきました。さあところがですね、そこでですね、これ何を持ってるか分かりますか。さっきの羊じゃないですよ、これ人の骨、おそらくミイラなんですね。ヨセフの遺骨、遺体なんです。 ヨセフはエジプトの大臣偉かったですから、多分ミイラの処置がされてたと思います。ここで分かりやすく骨骨になってますけども、ヨセフが死んでからもう400年以上経ってるんですよ。でもその約束を彼らは忘れずに、ヨセフが、いずれ、これも神様のご計画だと思います。ヨセフが死んだ時すぐにアブラハム、イサク、ヤコブ、お父さん、おじいさん、おじいさんたちの眠るこのヘブロンの墓にエジプトから行ってもよくおかしくなかったと思うんですね。でもあえていつか必ず家族みんなで約束の地に戻る時は必ず来ると、ヨセフは信じて、そしてその時には私の骨を一緒に持ってってくれということを託したんですね。それが400年経って実現しました。皆さん家族の救いって何年何十年祈ってきたでしょうか。まだかな。でも神様は時として400年かけてでも必ず約束を忘れることなく、違えることなく守ってくださる方なんですね。さあそうやって一緒にヨセフの骨も一緒に行きました。ところがですね、エジプトの王様と家来たちが、あれイスラエル人みんな行っちゃった、ね、アルバイトが誰もいなくなった、ね、コンビニやレストランみたいなもんですね。もう自分たちこれでも生きていけないと、今まで60万人のイスラエル人に本当によく働いてもらってましたから、ね、まずいことした、ね、イスラエルの人たちに帰ってきてもらおうと言って、イスラエルの人たちをこのやっつけに行ったんじゃないですね、帰ってきてくれって言って呼び返しに行ったんですね。さあそして馬に乗って、ね、出発と言ってですね、行きました。さあどんどん行きます。そして遠くの方にこの海が見えますね。この紅海って、このレッドシーっていう、この赤い海っていう紅海ですね。で、エジプトに、これはイスラエル側から見たんですね。遠くから何か来るぞ。なんだろう。ね。あ、エジプト人がやってきた。でもすぐ後ろは海なんですよね。さあ、大変だと、もうみんなね、パニックってます。ね、あ、ヘルプね、ヤホエ、ヘルプアースみたいなね。神様救ってください、しようってみんなね、この声を上げてます。そしてですね、みんなモーセに文句言うんですね。もうこのリーダーに逆らうというのはこの時から、まあ、アダムの罪からですね、神様に逆らうとこから引き継いでるんですけども、もうモーセがどれほど頑張ったかですね、もうそれどっか行っちゃってですね、もう何とかしてくれって、こんな荒野で死ぬぐらいならエジプトで死んだ方がマシであったとかですね、もうエジプトに帰ったら肉鍋も食べられたのにとか、いろんなことを言ってですね、モーセに立てつくわけです。で、モーセも、ね、でもしっかりしようと、ね、神様なんとかしてくださるからと言って神様に祈ったんですね。そうすると神様が、はい、モーセに海の上に手を差し伸べなさいって言いました。皆さん、海っていうのは大海、大水は死を表しますよね。でも命を表すのは何でしたっけ。3日目に乾いた血が現れることですね。さあ手を差し伸べてみましょうか皆さん。そうすると前の人の頭がありますね。どこにはね。でも、前には海しかないところに手を差し伸べました。するとなんと海が割れたんですね。これ以上の表現はレゴではできないようですけども、乾いた血が現れたんですよ。これ、そしてこの乾いた血をイスラエルの民は、ね、イエーイって言いながらですね、カメラ目線で渡ってってますよね。はい、60万人が渡ります、ね、まあ、結構時間かかったと思いますね。続き聞くと青バク足したぐらいでしょうかね。60万人、さあエジプト人もでも追いかけまして、追いついてきました、ね、俺たちも行くぞって、ね、待てと言ってきたんですね。そしてところがですね、ん？なんかおかしいぞ。神様が混乱させてですね、そしてまたこの車輪を外したりとか、神様結構細かいことするんですね。そうやってこの、皆さんもね、運転してて車輪が外れたら、それ神様が、ね、何か今ストップしなさいって、ね、誰か追いかけてたら、ね、仲直りしなさいっていうことかもしれません。まあそうやってですね、次どうでしょう。イスラエルの民は渡り終わりました。そしてもう一度手を差し伸べると水が元に戻ったんですね。エジプト人はどうでしょう。水の中であれと言ってですね、そしてとうとうみんな溺れてしまったんですね、まあ、この後ね、波打ち際に打ち上げられるとか、そういうのも ありますけど、ちょっとこれ以上やるとですね、はい、ちょっと トラウマになってしまうかもしれないので次に行きたいと思います。でもこれを見て、これも一つの印証拠なんです、ね、私たちは救われた。私たちこそこのように死んでおかしくなかった。でもその私たちは救われた。これがイエス様の十字架を表すものですね。バプテスマというのは水に入って、そして出てきますね、乾いた地に。それは私たちの死と蘇りを表します。さあ荒野に行くとですね、これ何でしょうか。これは何だって思うんですね。みんなこれは何だって言ったんです。何だこれは、言ってみましょう。何だこれは。でフランス語ではヘブル語ではマナーって言います。マナー、ね、マナー言ってください。マナー、ね、ね、マナーっていうお菓子、ビスケットがありますよね。あれここから取られてるようですけども、はい、さあこのマナーっていうのはみんな喜んで集めてますね。この荒野に行くと食べ物がないんです。また飲み水がないんです。でも神様が毎日マナーを毎朝降らせてくださったんです。天から降ってくるもんって何ですか。まあ雨も降ります。でも天から降るのは神の口から出る一つ一つの御言葉、それを食べて私たちは生きるんですね。神様の言葉と、そして言葉なる神イエス様そのものです。みんなこれを集めて食べました。で、多く集めた人も少なく集めた人も、昨日エッグハンティングがあったんですね、公園で、ね、全部で何百個、300個ぐらい隠したんですか。200個ぐらい、もっと、200個、250、300個近く、そしてみんな拾ってきたんですけども、今日から昨日まで小学生だったね、溝下英樹君が多分一番たくさん拾ったんじゃないですか。6年生で何個拾ったんですか。34個ね。250個のうち34個も ねよく頑張ったけどね、他の子どうなったのかなとかね、思いますけども、でもちゃんと分けてあげたって言ってましたね。でしかも持ち帰りは1人10個までっていう制限がかかったそうです、ね、はい、でこのマナーもそうなんです、ね、昨日非常に聖書的なエッグハントやったと思います。多く集めた人も少なかった人も、多く集めたから自分はもうたらふく食べられるじゃないんですね。みんなで集めて、そしてみんながそれぞれ食べる分だけ、いや多く食べる人も少なく食べる人もいたでしょう。それを自分が本当に一日必要な分を食べられたんですね。さあで神様おっしゃいました。毎日毎朝必ずあなた方にマナーを降らせるから、ね、明日のこと心配しないで取っておきなさんな、ね、マナーを残さないで食べなさいと、その日に食べなさい、味わいなさい。でも、ね、ちょっとぐらいならいいだろうと言ってマナーを取っておこうとした人がいたんですね。で次の日どうでしょう、はい、緑とか青とかにね、カビが生えて腐ってるんです ねほら見たことかっていうことですね。神様の言葉に従うこと、単にこの食べ物を与えられて嬉しいじゃないですね。神様の言葉にどこまでも従うことを訓練されるんです。私たちのこの地上の生活は荒野みたいなもんです。約束の地、天に戻る前の荒野、そして約束の地にもう一歩入ってるようなものです。でも神様は訓練されます。そして、モーセにですね言いました。7日目はマナを集めちゃいけない、マナ振らないと神様おっしゃったんですね。で7日目見てください、はい、あれこれ違うかな、この次、前ないですか、この次ありますか。そうですね、これ7日目です、はい、今の前の画面は6日目なんですね。金曜日です。安息日の前の日は2日分マナが降らせられて、で次の日のためにも取っておけるんですね。安息日だからといって1日断食ではないんです。マナを集めることをせずに神様と憩い休むことができる、礼拝できる、その安息日土曜日のために金曜日は2日分で、もう土曜日にもつい探しに行く人たちがいるんですね。でもマナはなかった。神様の言葉の通りです。そしてみんながこのマナを自分の分を食べて、はい、どんどん行ってください。行きました。このマナは 神様の言葉です。ですから私たちは今毎週この一つ前で言ってください、毎週今だいたい25章30章ぐらいのペースで年間1200章ぐらいをこの創世記から、まだ出エジプト記ですかね、まだ皆さん間に合いますからね、はい、約束の地に行きましょうね、あの読み進めています。だいたい平均1日28章ぐらいだと思うんです。1日は1週間で28章ぐらい、1日4章だとしますね。でも、日曜日は、まあ、今安息日私たちは日曜日礼拝してますから、日曜日じゃなくて土曜日2日分の8章、まあ、土曜日は学校なかったりお仕事も休みの方も多いかもしれません、まあ、他の日でもいいんですけど、で日曜日は、その普段と同じこのことではなくてスペシャルな日、神様と本当に礼拝を楽しむ、でその毎日蓄えた御言葉で生きていくんですね、私たちは。しかもそれは毎朝降らせてくださいってあるので、まあ、できれば朝がいいでしょうし、いや、あのまとめて今日もう2日分いや1週間分聖書を読んだから、あの私もよくあのまとめ読みとかするんですけども、じゃあこの向こう何日いいだろうと言っても御言葉はその日その日のもんなんですね。腐ってしまいます。いや御言葉腐るっていうよりも私たちが、食べきれないんですね、その日に必要なものを与えてくださるものをいただいていくものです。で飲み水もありません。でも岩に命じなさいって、皆さん岩に命じたことありますか？岩に。でもありえないようなことをやってみなさいと言ってやってみたら水が出る。イエス様、これは岩というのは私が救いの岩だってイエス様はおっしゃっています。イエス様の命の水、イエス様から流れる御霊の水です。このマナ、イエス様の言葉、神の言葉と御霊の水、私たちは命の水を飲んで生きていくんですね。さあ山に近づきました。シナイ山という山です。この山にどんどん行ってください。モーセはまず登っていくんですね。で、出エジプト記の19章先週一緒に読みました。あなた方は私の宝となる。私の言葉に聞き従えば、私の御言葉、神の言葉を守ればあなたは私たちの宝となる。そして、あなた方は聖なる国民、王なる祭司、聖なる国民となる国々の中にあってイスラエルのために約束されました。でそのことをモーセは一回山に降りてってですね、みんなに言ったんです。そしたらみんな、私たちは神の言葉を守ります、だから私たちは神様の宝物とされます、王なる祭司、聖なる国民とされますということを約束したんですね、はい、でもう一回もう行ったり来たりしてます。忙しいんですね。でモーセはこの山に登って、そして10回と言われる出エジプト記20章の言葉、ね、私だけが神様だよ、他の神様に代わるものを作ってはいけないよ、また神の名をこの乱りに適当にいい加減に唱えては口にしてはいけないよ、また安息日礼拝の日を大切にしよう、父と母を敬いなさい、そうすれば幸せに生きることができるよ、次は何でしたっけ、殺してはいけないかな、人の命を大切にしよう、姦淫してはならない、夫婦の交わりを大切にしよう、そして盗んではいけない、人のものも大事にしよう、偽証してはならない、嘘ついちゃいけないよ、言葉を大事にして信頼し合おう、まあ、そういったことを神様が教えてくださり、それをはじめとする613の御言葉を神様くださいました。さあそしてですね、山から降りて、その私たちもその御言葉を守りますといったこのイスラエルの民リーダーたちに、モーセがこの血を取ってですね、牛の血を取って半分は祭壇に注ぎました。これは神様の側のものですね。残りの半分はみんなに振りかけたんですね。みんなすごいことになってますね。今反抗しますよね、割り印ってありますよね。そしてこの契約書を二人で持ち合いますよね、こうおつとか兵とかで。神様と私たちがこの動物の血を持って、もしこの神様の御言葉を、ま、守って約束を守って、そして神様とのを愛し続けます、神様の愛を受け取り続けます、これをもし破ったら、神様が破ったら神様は死んでもいい、私たちが破ったら私たちは死んでもいいということをこの地で表していったんですね。反抗したわけです。さあ すぐその後、出エジプト記の今の契約が24章、もう一個は前に戻ってください、ごめんなさい。さっき、この主の晩餐、第一コリントで、福音書にもあります。これはあなた方のために流す私の契約の血であるって言いましたね。イエス様が最後の晩餐でおっしゃったのは、新しい契約の血です。イスラエルのため、ユダヤ人だけでなく、異邦人にもその契約が広げられた。契約の契約相手が広げられた。新しい契約。そして、石の板ではなく、心の板に御言葉を書き記すという、そういう新しい契約です。でもこれは、その前の古い契約なんです。これも契約の地、出エジプト24章に出てきます。もともとはイスラエルの民とこのように神様と契約を交わしたんです。神の御言葉を守る。神様を愛します。お互い愛し合います。この契約を私たち異邦人にも広げてくださったのがイエス様の新しい契約。それが十字架の印なんですね。さあ、このすぐ後、出エジプト25章からですね、実は幕屋の設計図を神様が、皆さん設計図って大体この絵とか図で描きますよね、設計図っていうぐらいですから。言葉だけで、これ難しいですよね。言葉だけですから結構それを形に表すと、まあ多少のね、ズレが幅があるかもしれませんけれども、こと細かにこの教えられるんですね。で、その後最後、出エジプト記の最後は、それを実際に作って、また組み立てるというのが出エジプト記、そこまでです。その後、レビ記、民数記と続いていきます。この幕屋の設計図、ちょっと見てみましょう、細かく。これは何でしょう？これが契約の箱です。上にケルピムが翼をですね、こう、バタフライのように重ねて、いますね。契約の箱。そして、契約の箱、これはですね、左側が何ですか？メノラで、燭台ですね。ろうそくのキャンドルスタンドです。右にあるのはパンを置く机ですね。奥にあるのは、多分、公団、あれが契約の箱かな。はい。次お願いします。これは旋盤っていうこの手を洗うところでしょうね、きっと。あれ、水なんでしょうね。レゴで水を表すって難しいですよね。はい。これは何でしょう？これが祭壇という、一辺が 4.4 メートルぐらい、10キュビットの四方の大きなバーベキューコンロのようなものです。ここに牛や羊や動物の生贄をみんな持ってくるんですね。で、もう延々とその香ばしい煙を神様に捧げていることで、私たちの罪の許しや神様を愛することを表していきます。これが全部セットになっているのが、そして聖女、至聖女、先ほど聖女、至聖女の中に置かれていくものの設計図がありましたね。さあ、で、まあそのことをですね、受け取った後に、いよいよこの十戒の板を、十戒を石の板に神様書いてくださるから受け取りに来なさいと、まあ、契約書ができたんで取りに来てくださいってありますよね、そういうのが。で、山にもう一回登っていくので、その間ヨシアと一緒に私は行くので、モーセが、アロンとフル、右にいる二人の人たちの言うことを聞きなさいと、何かあったらと言って、みんなを残して山に登っていくんですね。さあ、モーセ登ってきました。するとですね、40日経ってもモーセが戻ってこないんですね。神様からいろんな教えを受けて、それをこう書き留めていく、覚えていくのに時間かかったでしょう。その間みんな不安になってきました。で、モーセが死んじゃったんじゃないか、神と会うっていうのはもう神様見たら死んじゃうって思われてましたから、だから、もうね、エジプトに戻ろうとかね、いや、神様に代わる自分たちに見える神を作ろうとか、いろんなことを言い始めたんです。で、アロンは困ったですね。じゃあみんな、エジプト人がね、渡してくれた金の耳飾りとか、ネックレスとか、そういった金の飾りをみんな持ってこい、持ってきてくださいって頼んだんですね。そして、みんなが持ってきました。ね、こんないっぱいあるんですね。それを溶かしてます。はい。ね、スープ作ってるんじゃないですね。金を溶かしてるんです。なんかポテコの輪っかみたいなやつですけどね。はい。さあ、そしてできたのが何でしょう？金の子牛を作っちゃったんですね。そして、 この金の子牛こそ、ね、私たちをエジプトから連れ出してくれた神様だっていうようなことを言い出してですね。で、アロンがこともあろうか、明日は主のためのお祭りだって言って、ね、ここでもなぜか金の子牛じゃなくて、誠の神様、ヤハウェの主のための祭りだなんて言いながら、この金の子牛の周りをみんなどんちゃん騒ぎでこの回って踊りながら食べたり飲んだりしてお祭りをしてたんですね。もう大変なことになってます。もうこの偶像礼拝がまさに始まっちゃったんですね。さあ、山の上で神様が、そんなことをしている最中に大切な実戒の言葉をこの石の板に書いてたんですね。そしてモーセはこれを持って山を降りてきました。さあ、そしてモーセが見たものは何でしょう。金の子牛の周りで踊り狂っている人々を見ちゃったんですね。モーセは怒りました。で、なんてこったと言ってですね、石の板を割っちゃったんですね。なんか綺麗に丸く割れてますけども、せっかくの神様のこの約束の板をもう割ってしまうほど、モーセ本当に怒って神様も悲しまれました。そして金の子牛を燃やして、まあ、溶けるんですね。そして溶けたものをこうみんなに飲ませていった。もう飲んでしまわないとまたそれで何か作っちゃうといけないからですね。神でないものを礼拝することはないように。そしてモーセは、はい、もう一回山を登っていくんですね。神様、本当に申し訳ないことをしました。どうか私たちを助けてください、何とかしてくださいと言って登っていきます。そしてもう一度この実戒の石の板、新しい板に神様の言葉を書いて、はい、そしたらですね、神様とずっと一緒にいたものなんで顔が輝いてたんですね。神様は今朝日の出礼拝でも御言葉を一緒に言いました。太陽そのものなんです。光そのものなんです。もう社会のグロリー、神様もう表現できない、もう太陽とかでもう比べ物にならない、すごい光を浴びて、モーセはそれでも死ななかった。もう顔が輝いて降りていったんですね。さあ、下に降りていくとみんなモーセの光が輝いてるんで、もうびっくりしてですね、これを覆っていかなければなりませんでした。というのはみんながこの罪に満ちたまま神様の光を、栄光を見ることはできないんですね。そしたら本当に死んでしまうからです。私たちが罪のにまみれたまま神様の栄光の光の中に出ていくことはできない。だからイエス様は私たちの罪を十字架で引き受けてくださったんですね。さあ、まあ、これが幕屋です。まあ、こんなことがあってからですね、いよいよこの幕屋をもう一度今度は作っていきます。幕屋の道具、まずこの幕もそうですし、土台も契約の箱もまず作っていくんです。これが最後の35章から39章までどんどん行ってください。またこのキャンドルスタンド、ね、ろうそく立てとか、このパンを置く机とかも作っていきます。これ一つ一つ大切な意味があるんですけど、今日はとても話せませんけれども、はい、旋盤とか祭壇とかですね、これまず作っていきます。そして最後にこれを組み立てるんですね。これが40章です。ちょうど出エジプト出てから1年経った時ですね。はい、どんどん言ってください。これは契約の箱、そしてモーセが山から持ち帰ってきた石の板をこの契約の箱の中に収めるんですね。またアロンの杖とモーセのマナを1オーメルという壺に入れて収めていきます。これが神様がここにご自身を表されるというこの契約の箱です。ここは至聖所の中ですから、年に1回しか大祭司しか入れない、そういう本当に清いところです。もうこの罪人たちは近づけないところです。大祭司も本当に罪を清めて清めて清めてしか入れません。さあ、するとこの幕屋にですね、神の栄光は雲のように満ちたとあります。どんどん言ってください。栄光の雲が宮に満ちて、そして神様ご自身は昼は雲の柱として暑い砂漠の中を潤して、また日陰を作ってくださる。夜は寒いんですね、荒野。でも火の柱として明るく照らし、また火で温めてくださる。もう全自動エアコンみたいな神様ですね。本当にそこまでしてイスラエルのこんな偶像礼拝の罪を早速犯した。契約の地っていうのはあなたの約束を死んでも守りますって言った途端に、もうそれはあなたと夫婦になりますって、神様、そういう結婚の契約なんですね。それをした途端に不倫をしてしまった、偶像礼拝をしてしまったイスラエルのために、もう一度 救ってくださいました。さあ最後に、この幕屋を実際に作っていくときですね、そしてこういう御言葉があります。ご主人出エジプト記の35章の21節読みましょう。感動した者と心から進んでする者とは皆会見の天幕の仕事のため全ての作業のため聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。次36章の2節モーセは主が知恵を授けられた心に知恵のあるものすべてすなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思うものすべてを呼び寄せた。これはみんなその金の格子を作っちゃってもう神様もうねモーセもいないと自分は見捨てられたと自分たちはと思って自分たちのこう神でないものを神として拝み始めた。もう大きな罪を犯して神様を悲しませてその中の3000人は死にました。まあ、その3000人が蘇るのがペンテコステですけども、でもそういう痛みを通ってでも神様が私たちを愛し続けてくださった救い続けてくださったでもうやめてもう荒野で全員もうね死になさいと言われてもおかしくなかったのに約束の地に向かわせてくださったその神様に本当に感謝してごめんなさいしてまた感動して私たちの教会のビジョンもそうですよね。神の愛に感動し神と隣人に感動を与える教会ですよね。感動したんですね。嬉しかったんですね。そしてまず35章はこの、奉納物というのはそのいろんな幕屋の建設のために必要なものを作るものですね。金とか銀とか幕とかですね、あの幕を作るための布とか糸とかそういう動物の毛とかそういったものジュゴンの皮とかですねそういったものをみんなもう喜んで持ってきました。でこれ持ってきすぎてもういりませんとこれ以上あったら逆に、ね、こう仕事が増えちゃいますって言ってある時もうやめにしたっていうぐらいみんな喜びあふれて持ってきたんですね。このように私たちは幕屋というのは神様が共に住んでくださる。もう一度思い出してください。私たちは神様あなたを愛しますと言ってこの契約の地を交わした直後に神様は最初に言われたのが幕屋の設計図でした。あなたと一緒に住もうと当たり前ですよね。結婚の契約を交わしたんですから一緒に住むその家を作ろうと荒野の真っ只中だけどまだ約束の地に入ってないけどもでもここから一緒に住み始めようという契約結婚のね約束だけしたけど離れ離れじゃないんです。イエス様が来られる前から神様はこの私たちのただ中に来てくださったんです。その幕屋をまず作る神教を整えようと。でもそんなのいらないと言って飛び出してしまった花嫁をもう一度連れ戻して一緒に住もうと。これ花嫁感動したんですね。そしてみんな喜んだものを持ってきました。いろんなものをもう全財産下げてもでも神様はよくしてくれもう食べる心配いらないんですからマナ降ってるし、ね、喉乾いたら岩に命じれば水が出てくるし神様から与えられているものをみんな持ってきたんです。私たちこのように本当に捧げていくことで今年のテーマシフト一つにはこの宝っていうのがありましたね。本当に神様に私たちは物を捧げることもできます。神様からいただいているものです。また36章これは知恵を与えられたものも感動してその仕事をしたいものを呼び寄せだったります。今度はそういったものじゃなくて実際に作る人ですね。作る人組み立てる人、ね、その働きや奉仕に私をどうぞ用いてくださいと神様に捧げることができます。私はそのように神様がいただいているものいただいている体いただいている時間そして何よりも私自身をお捧げします。これが献身キリストの体。献身者っていうのは何か特別に勉強した人とか神学校行った人とか牧師や伝道師肩書きのある人ではないんです。献身というのはキリストが頭キリストのイエス様の体の一部として私を喜んで使ってください。これが私たちの献身です。イスラエルのために喜んでしました。でももともとは異邦人が挙げたものだったんですね。エジプト人が持ってってよ。私たちもそこに最初から参加しているんです。皆さんこんな感動ないじゃないですか。そして ね、この次まだありますかね、最後ですね。でもですね、そういうものを作って終わりじゃないんですね。契約の箱はできました、また祭壇はできました、幕屋の幕はできました。でも組み立てられなければ家はできませんよね。材料できました、ね、システムキッチンはもう整ってます、ね、またリビングの、ね、机や椅子もあります。でもそれを一緒に家にしなければ住むことができません、ね、最後組み立てるところで出エジプト記終わって、そして神様と一緒に住み始めたというところが始まっていくんですね。それを異邦人にも広げてくださったのがイエス様です。ヨハネの福音書の最初に、私たちの間に住まわれた、天幕を広げられたってあります。最後にヘブル書の9章10章を読んで終わりましょう。9章24節、キリストは本物の模型に過ぎない、聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのです。10章19節から、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができる。20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったので、私たちは全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。そうです、先ほどの幕屋というのはまだ型なんですね。模型です、モデルとなるものです。その先に、その後に本物が来るんですね。本物は何だったかというとイエス様です。イエス様がもう大工でしたけども、大工でテントを作って、じゃあ一緒に住もうじゃないんです。イエス様がご自分の体垂れ幕を引き裂いて私の中に住みなさいと、昨日までのこの1年間イエスの中に一つっていうテーマで私たち歩んできましたよね。私の中に住みなさい、体を引き裂いて、ご自分を垂れ幕として引き裂いてくださって、神と人を隔てていた至聖所の幕ももうなくなって、ご自分が天に直接入ることで私たちも直接天に入っていく、その道を開いてくださったんですね。ですから私たちはこのイエス様の死によって今日よみがえり、何がよみがえり、どこによみがえったのか、神と離れていた生活、神と一緒には住めない、いや私はもうとても住めるようなものではありませんと言いながら住もうとしてこなかった、他のものとばっかり一緒に住んできた私たちがそれらの家を捨てて天に入っていく、大胆にイエス様の信仰をいただいて神様に近づいていく、その家をイエス様は組み立てていこう、もうご自分の体ですけども、私たちをご自分の体に一つ一つ、もうレゴのパーツのようにですね、集めてくださって、そして今組み立ててくださってます。いろんな色があります、いろんなパーツがあります。私はちっちゃい、私は大きい、でもどれも大切なパーツです。それがなければイエス様の体が完成しないんです。でもイエス様は私たちを御霊によってキリストの体の部分にしてくださって、今組み立てられていく、こんな感動はないじゃないですか。イスラエルの土台があります。でもその上に異邦人の私たちも一緒に組み立てられていきます。感謝してこの真心から神に近づき、一緒に神と進んでいこうではありませんか。アーメンですか。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天のお父様、このよみがえりの日をありがとうございます。私たちがこのイスラエルの民が本当にひどいことを、なんて神様に申し訳ないことをしたんだって思いましたけど、私たちはそれ以上にもともと神のもないもの、あなたと住んだこともなければあなたと一緒に住もうとさえしてこなかった私たちが、でもイエス様によって、イエス様が私たちに幕屋とご自身がなってくださって、天と地を結ぶ、いやこの地上に神の国、天の幕屋を、天幕を開いてくださって、私たちはそのイエス様の中に、イエス様の体の一部とされていきました。感謝します。間違ってまたいろんな金の格子、私たちはすぐに作っていきたく不安になります。神様に見捨てられたんじゃないか、自分たちのリーダーが頼りにならないんじゃないか、 でも私たちは今日イエス様、あなたと共に住むあなたが十字架で命をかけて一生涯かけて私たちと共に永遠に住むという誓いをされましたから、そのイエス様の血は神と人と両方に注がれるものです。イエス様ご自身は血を受けていかれました。私たちもその血を喜んで今受け取っていきます。先ほど受け取った杯はその杯です。新しい契約です。感謝します。どうぞ今日からの新しい人生が私たち一人一人の上に、その家族の上に今始まったことを感謝して受け取り宣言いたします。今私たちはあなたと共にどこまでも住んでいきます。それを妨げようとする私たちをそこから本当に引き離そうとする悪しき力をイエスの御名によって私たちは縛り追い払います。退けます。聖霊様守ってください。私たちをイエス様と共にどこまでも住んでいく幕屋の大切な部分としてお捧げいたします。いや、あなたが私たちを選んで用いてくださいましたから感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。